どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、2019年一発目ですねの音声ということで、まあ今年1年間、2019年を、まあ、いい年にしましょうよということで、話をねしていきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。2019年始まってこの音声を配信するのがいつなのかまだ決めてないので、このね音声を聞いていただいている日が何日なのかちょっとわからないですけど、1月も、まあ、1月には配信するはずなんですけど、どう考えても、1月もね、もう刻々と過ぎていますけど、年始に掲げた目標、あるいは年末、2018年の年末、に2019年はどういったことを達成するみたいなことって多分、掲げてると思うんですけど、その目標はどうなっているでしょうってことをね、最初にちょっと考えていきたいんですよね。もし、まあ、あんまりいないと思うんですけど、僕のメルマガを読んでくださって、そしてあのこのコンテンツ、音声コンテンツとかをフォローしてくれてるっていう人はね、の中にはあんまりいないと思うんだけど、もし時間がなくてとか、まだなんだかんだいろいろあって目標とか今年1年間の、プランっていうのを考えてないんだっていう人はね、ぜひもうすぐやってください。この1年間で、この1年で、どういうふうに、どういうふうな動きをしていくのか、どういうふうなことをやりたいのか、どんなことを得たいのかみたいなことがね、明確じゃないと、行動が明確じゃなくなってしまって、結果1年間が、明確じゃない、つまり曖昧になってしまうんですよね。でこのしっかり目標を立てるとか、どういうものをね目指す、得たい結果を明確にするっていうのは別に年始にだけやるべきことでは本来ないんですよ。そんなものはいつでもしっかり明確にして意識してそこへねちゃんとアクセスする頻度っていうのを多くした方がいいんだけど、そういったフレームがないっていう場合は年始ぐらいはしっかりやりましょうよっていうことなんです。でね、これはよく言われる話かもしれないし、僕もねメルマガで何度も話したことがあるような気がするんですけど、世の中の 85% 以上の人がね、約 85% の人が年始に掲げた目標を諦めるのって、諦めるタイミングっていつだか知ってますか？もうその目標、年始に掲げた目標にギブアップしてしまう、タイミングっていうのがもうデータであるんですけど、これいつだと思いますか？ちょっと考えてみてほしいんですけど、いつぐらいでしょうか？まあこんな話をしてるぐらいだから、まあ1月、だから1ヶ月とかねで諦めるみたいな、それともまあ1週間ぐらいとか3ヶ月とか、まあいろいろねあるかもしれないけど、どう思いますか？これね、なんかアメリカだったかイギリスだったかちょっと忘れましたけどの専門家チームが年始に目標を掲げた人をね追跡調査して出した統計結果みたいなものがあって、それいつかって言ったらね、 85% の人が2月の中旬にもうね85% の人がその目標っていうのを諦めるっていうデータがあるんです。世の中の 85% 以上の人が2月の中旬には年始に掲げた目標をもう諦めてしまうっていうデータがあるんです。これ結構なことだと思うんですよね。あれだけ意気込んで、まあどれだけ意気込んでるのかちょっとわからないけど、人によってねあると思うから、もう年始だって言って元旦に、なんて言うんでしょう、凛として、今年こそはとか言いながら掲げた目標、もうビッグ目標みたいなもの、を 85% の人がもう2月の中旬にはねもう諦めてるわけです。つまり諦めたとかつってね、もうこれやめたとかつってやめてるわけではないと思うんだけど、完全にもうそこに意識がいかないというかね、行動しなくなるのが2月の中旬。中旬だから50日ぐらいですよね。年始から年が始まって50日後ぐらいにはもうね 85% ぐらいの人がもうその目標から手を引いてしまってるってことです。わかります？ ということはつまり、50日以降、2月中旬以降も、その目標に向かってたとしたら、少ないその 15% 以内の方に入るわけですよね。圧倒的大多数 の人が諦めてしまう側じゃなくなるってことですよね。これ難しいことでも何でもないですよね。だって目標をしっかり明確化して、そのための行動も明確化して、それを毎日意識して、その日にやることをちゃんと知る、そしてやるっていうことを、これ簡単なことですよね。これをちゃんとやっとけばできるんです、うん、それだけで 15% 側で、さらに言えば別にね、その 15% 側に入ることが大事なわけでもないんだけど、それをずっとやっとけば、うん、目標なんだよ、達成できるんですよ絶対に、うん、逆に言えばそれぐらいのこともやらないから、うん、知らず知らずに、いつの間にか目標を忘れてしまい、いわゆるその 85% 側に入ってしまうわけです。だからそれはね、良くないです。良くないと思います。だってせっかく意気込んで、せっかくいい年にしようと思って、せっかく自分の QOL っていうものをね、より高くしていこうと思って、年始の時間だったり、年末の時間だったりっていうのをしっかり、作った人っていうのは多いと思うんで、うん、であればね、ちゃんとね、達成しましょうっていうことです。ちゃんと意識しましょうっていうことです。うん、多くの人が2月の中旬、その50日前後で諦めてしまうっていうことを前提として知っておけば、まずはそこをクリアする。うん、その延長みたいなものなんで、うん、それはねちょっとね話したかったんですよね。で、まあ今日この音声で話したいことっていうのはこの話じゃなくて、まあ年始一発目の音声としてふさわしい話をしたいと思って、ふさわしい話って何の話だってことなんですけど、冒頭でも話した今年1年間をしっかり自分にとっていい1年間にしようぜっていう話をしたいんです。2019年っていうこの年はね、やるべきこと、やらなきゃいけないこと、そういったもので忙殺される、そういったものに終始される毎日1年じゃなくて、自分がやりたいこと、自分が欲しい結果、得たい現実っていうものをね、体現する1年間にしましょうよっていう話をしたいんです。これ本当にね、心から思います。で、そのために重要な視点というか、大切な、そうですね、もうこれもね、技術ですね、そういった話を、させていただこうと思ってます。いい1年間にするんだみたいなね、今年はもうガリッガリに行くぞとか、そういった意気込みみたいなものだけじゃやっぱり難しい部分が大きいと思うんですよね、うん、しっかりと年始に掲げた目標、まあ、年始の後でもいいけど、自分が掲げた目標、抱負、夢、何でもいいです。そういったものをね、確実に達成する1年間にしましょうよっていうことで、まあ大切な話をねさせてもらおうと思ってます。でもね、これって別に難しいことっていうのは何一つなくて、今からする話っていうのはね、これまで僕のコンテンツ、メルマガ、音声、教材、セミナー、いろんな僕のコンテンツに触れてきてくれた人からすればね、もうこれ当たり前の話だったりもします、うん、だけど知ってるっていうこととできてるっていうことはね、全く別の概念ですみたいなことはね、もうこれ本当いろんなところで本当ね、口うるさい小獣とみたいな感じで繰り返し僕はね言うわけですけど、これは本当にそうなんです。知ってるだけじゃね意味がない、つまり実行してないのであればそれは意味がないんですよ。知らないのとパーフェクトイコールです。知行合一っていう言葉ありますよね。僕大好きな言葉で、すごく大事にしてる言葉なんですけど、知行合一、知識と行動はセットになって初めて意味をなすっていうふうに僕は定義してるんですけど、そういった部分のおさらいを踏まえてね、聞いていただきたいなと思ってます。だから、これからする話、今日の音声を聞いて、あ、またその話かって思う内容だったとしてもね、あ、それ聞いたことあるなと、前も聞いたけど、聞いたことあったけど、できてたかなっていうスタンスで聞いてください。世の中のほとんどのことはシンプルなんですよね。 難しいことじゃないんです。なんかすごい難しいことをやったらね、すごい難しい理論とかすごい難しいメソッドを知れば知るほど、なんか現実っていうのは動くような、大きく変わるような気になってしまうんだけど、でもそうじゃなくてシンプルなんです、うん、難しいことなんてないんです、ほとんどのことは。だけどなんでこんなにね、あの現実とか結果に差がつくのかって言ったら、そのシンプルなこと、簡単なこと、そういったことをどれだけ大切にできてるか、つまりどれだけ実行できてるかっていう部分が大きいんですよ、やっぱり、うん、まあそういうことで、そういうスタンスで聞いてほしいと思うんですけど、これからする話、今日伝えたいのはね、あのめっちゃシンプルです。まず一つ目が、やりたいこと、自分がねやりたいことからやれっていう話と、対策を持とうよっていう、この二つの話なんですけど、うん、これね本当に大事なんです。まず一つ目のテーマ、やりたいことをやりましょうっていう話なんですけど、ちょっとねもう少し丁寧に話すと、やりたいことから先にやっていきましょうということなんです。やりたいことから自分の時間っていうのを使っていこうっていうことなんですけど、これね、あの本当に大事なんです、めちゃくちゃ大事なんです。でこの話はね、いろんなコンテンツとか教材セミナーとかでも結構話す話なんですけど、僕らはやらなきゃいけないこと、やるべきこと、そういったことにまみれて生きてます、生きてますよね、うん、別にそれが悪いことっていうふうに言いたいわけじゃないんです、全然ね、うん、悪いことじゃないんです。だって仕事にしてもプライベートにしても、まあ、家事とか、いろんなこと、あらゆるやるべきことってあるわけじゃないですか。だしそのやるべきことをやらないと支障が出ますよね、うん、仕事においてやるべきこと、やらなきゃいけないことをやらなかったら、明らかに仕事に支障が出るじゃないですか。その自覚っていうのもあるわけじゃないですか。その自覚があるから、支障をきたすから、だからそれをやるわけですよね、うん、でそのやるべきことっていうのは自分の外側から現れるものです。どんどんどんどん自分の外からやってくるものだし、終わりがないんですよ、やるべきことっていうのは。つまりずっと現れ続けるんです。どんなに終わらせても、やるべきことを今日終わらせても明日やるべきことっていうのは出てくる。で明日やるべきことっていうのは明日終わらせても、明後日やるべきこと、来週やるべきこと、来月やるべきことっていうのはどんどんどんどんどんどんどんどん現れるんです。終わらせても終わらせても増え続けるものなんです、やるべきことっていうのは。で基本的に多くの人が採用しているパラダイムというか、多くの人が採用しているルールっていうのは、やるべきことっていうのを終わらせた上でやりたいことをやるみたいなスタンスですよね、うん、やるべきことを全部やったらこのやりたいことをやるみたいな。でもこれめちゃくちゃ難しいんですよ。もうね、自覚がある人多いと思うんだけど、これめちゃくちゃ難しいんです、あの理屈的にも。だってさっきも言ったように、やるべきことっていうのはずっと増え続けるんですよ。で増え続けるし、それをやらないと支障が出るんです。だから僕らはね、やるべきことの方がやりたいことよりも優先してしまうし、優先順位がぐっと高いんです、うん、優先順位が高いっていうふうに認識してしまうんです。やりたいことよりもやらなきゃいけないこと、やるべきことの方が大事だっていうふうに認識してしまうんです。支障が出るから、痛みが出るから、うん、だけどこのルールを採用し続ける限り、やりたいこととか実現したいことをやることは限りなく厳しいっていうふうに、これね言わざるを得ないというか、もうこれねそうなってしまうんです。だから僕が言いたいことをね、一言で言えば、まずやりたいことからやれっていうことに尽きるんですよ。やりたいことを決めて、それをやる時間を確保してから、やるべきこと、やらなきゃいけないこともやりましょうよっていうことなんです。こういうふうにしないとね、やりたいこと、実現したいことっていう領域のものはね、いつまで経ってもできないんです。これはもうできないんですよ。この断り、この法則にさっさと気づいた方がいいし、 あのね、それを理解してそれを前提として生きた方が絶対にいいと僕は思います。ちなみにさっきもね、あのやるべきことっていうのは自分の外側からどんどんどんどんずっとね、あのポイポイポイポイと増え続けるっていうふうに話しましたけど、ポイポイポイポイとは言ってないけど、でもどんどんどんどん増え続けるっていうふうに言いましたけど、やりたいことっていうのは自分の内側からしか取り出せないんですよ。やるべきことは外から来ます。だからもう無自覚でもどんどんどんどんやるべきこと、やらなきゃいけないことっていうのは増える。社会生活を営む上でどんどんどんどん意識しなくても外からどんどん入ってくるんです。だけどそれに対してやりたいことっていうのは、実現したいことっていうのは自分の内側からしか取り出せないんです。だから自分に向き合う時間、向き合うっていうことをしない限りこれ取り出せないんですよ、うん、そしてその向き合って捕まえたとしてもね、そのやりたいことっていうの、その向き合って捕まえたやりたいことっていうのはしっかりとセッティングしないとやるべきことに負けてしまうんです。負けてしまって結局できないっていう風になってしまいがちなんです。でセッティングっていう風に言いましたけど、そのセッティングって何かって言ったらね、明確にするっていうことなんです。やりたいことをしっかり明確にして、その実現したいこと、達成したいことっていうのを明確化して、それを実現するためのプロセスも明確化して、それをいつどうやって実行するのかっていうのも明確にする。これをセッティングっていうふうに僕は言ったりするんですけど、それをやらないとできないです。なんでできないかって言ったら、やるべきことは、やらなきゃいけないことっていうのはやらないと支障が出ますけど、つまりやらないと自分にね、もう直接的な痛みを伴うんだけど、だからやっちゃうんだけど、だけどやりたいこと、達成したいこと、実現したいことっていうのは別にそれをね、やらなくても何の支障も出ないんですよ。誰からも怒られないし、だって仕事でやらなきゃいけないことをやらなかったら多分上司から怒られるでしょ。怒られないにしても何かしら痛みが出るでしょ。だからやるでしょ。でもやりたいこととか実現したいことをやらなかったからといって誰も怒らないし何の痛みも伴わない、うん、だから後回しにされてしまうんですよね、うん、でもどっちが大事かって言ったら、本当はみんな知ってるんです。本当は人生的に QOL 的にこのやりたいこととか実現したいことの方がはるかに重要なのに後回しにされてしまうんです。でこれがね、本当にすごい問題だっていうことをね、知るべきなんです。だからしっかりね、自分がやりたいこと、実現したいこと、2019年、実現したいことっていうのをしっかり自分の内側から取り出しましょう。しっかり自分に向き合って、自分の心に正直にね、そんな嘘ついてやりたくもないことをやりたいことみたいな感じで取り出すのは何にもならないんで、自分が本当にやりたいことをやるっていうのが人生の目的の一つだと僕は思うんでね、自分がやりたいことっていうのを、実現したいことっていうのをしっかり自分の中から取り出してください、うん、時間を取って、で取り出したらそれをどうやって実現するのかっていうその細かい部分を明確化していくんです、うん、っていう話をするとね、全然面白くないかもしれないけど、だけどここが肝なんです、うん、まずは知る。自分がやりたいことを知る、実現したいことを知る。で知らないとね、やっぱり忙殺されるんですよ。そのやるべきだと自分が思ってることに、やらなきゃいけないと自分が思ってることの方を優先させてしまうんです。でね、別にそのやらなきゃいけないことまみれの毎日でハッピーであれば別にいいんですけど、うん、だけどやりたいこととか実現したいことがあるんであれば、うん、これまでね、そしてそれをずっと実現できてないんであれば、しっかり今年はね、自分がやりたいこととか実現したいことの優先度を上げましょうっていう話なんです。これは結局極めてベーシックな話なんですけど、だけどここがね、すごくなんて言うんでしょう、ないがしろにされてるような気がするんですよね、いろんな人と話をしてて。だからしっかりね、この音声を聞き終えたら5分でいいです。5分10分でいいから時間を取って考えてみましょう。自分が本当に、ね、やりたいこと、実現したいことっていうの、うん、じゃないと繰り返しになりますけど、ね、今までと同じ日々日常に戻りますよ、うん、 だって仕事にしても、家事にしても、その日常生活プライベートのことにしてもね、いろんなやるべきことっていうのはあるでしょ、うん、それのみの毎日が繰り返されることになるんです。でそれを変えたいんであれば、まず必要なのが今した話です、うん、ちゃんと自分から取り出すっていうこと。そして次、2つ目のテーマ、その対策を持てって話なんですけど、これはですね、もうね、一言で言えば、達成を妨げる大きな要因が対策不足から来てるんだよっていう話なんです、うん、対策を持ってないから未達成のものができてしまうんですよっていう話なんですけど、目標をセットした時に、その時に想定していなかったようなことが起こること、なんか時流が変わるとかね、大きな何かが起こるみたいなこともあるかもしれないけど、それにしたってね、それを想定してその対策を考えておけばよかっただけだし、そんなでかいことじゃなくても、よくね、みんなが悩みの種にしがちな、例えばモチベーションですよとか、やる気とか、あとは時間がないとか、お金が足りなかったとかね、そういう問題が生じるとしたらね、その対策をどれだけ事前に考えておけるかっていうことなんです、うん、しっかりシミュレーションをして、その対策を持っておきましょうよっていう、これまた全然面白くない話なんだけど、これもやっぱり重要なんです、うん、例えばですよ、分かりやすいところで話せば、ダイエットしたいと、年末年始で太ったぜと、痩せたいと思って、ダイエットをしようとしたとする。だけど自分は食べ物がね、家にあったらどうしても食べてしまうんだっていう場合、僕はそういうタイプなんですけど、であればそれを前もって分かってるんであれば、その対策を打とうってこと、それを知ってるんであれば、例えば家から何でしょうね、痩せたいけど食べ物があったら食ってしまう、なんとか食べ物があっても食べないような精神力を作るとか、意志の力とか言ってないで、そうじゃなくて前もって家から食べ物を排除しておく、冷蔵庫の中に余計なものを入れないとか、そういうレベルの話です、うん、前もって問題を明確化して、その解決策を打っておきましょうっていう話です、うん、シンプルに言えばこの対策がをあんまり持ってない人がね、ほんと多いんですよ、うん、多いんです。朝早く起きて目標に寄与するタスクをやろうって今年はね思ってた人がいたとします。だけどなんか二度寝しちゃうんだよねっていうことが分かってるんであれば、もう絶対二度寝しないようにしようとか意気込むんじゃなくて、二度寝できないような環境を作るとかっていうのが対策です。例えばカーテンを捨てるとかね、うん、それ対策じゃないですか。だって眩しいでしょ、うん、まあそれじゃ起きられない人はもっと対策した方がいいと思うんだけど、うん、まあ、カーテンを捨てるのはどうかあれだけど、今の自分で今の自分の意志の力で何とかしようとするのは、それはね、対策じゃないんですよね。それ何でしょう、希望ですよね、うん、期待ですよね、うん、そうじゃなくて対策を持ちましょうっていうこと。だからあなたが今掲げる目標っていうものを妨げるものを前もってね、シミュレーションして、その対策をたくさん持っておいてほしいんです、うん、それもね、10分とか時間作れば一つは作れるでしょう。だから対策はね、たくさん持っといた方がいいです、こういう簡単なことをいかに誠実にできるかですよ、結局。多くの人がね、社会に出れば会社に誠実とか、家族に誠実とか、うん、そういうことを優先させるけど、うん、それもね、素晴らしいと思うんです。会社に誠実であること、家族に誠実、他人に誠実、社会に誠実であること、それも素晴らしいことだとは思うんだけど、だけど今年はね、自分に誠実に生きてほしいなと思います。今年はね、本当に自分の未来、作りたい未来、自分に誠実に生きましょうよ。その上で、会社とか家族とか他人とか社会にも誠実に生きればいいじゃないですか。そうしたいんであればね。うん、で、今日ね、話した話っていうのは何でしょう。そこそこほわっと聞こえるかもしれないけど、だけどね、めちゃくちゃ大事な話をね、してるつもりです。難しくないですよね、一つも。簡単ですよね。だからぜひね、この音声を聞き終えた直後とかに、少しでいいです、 時間を取って考えてみてください。自分がやりたいこと、実現したいことっていうのをしっかり自分の中から取り出して、それをいつどういうことをやるのかっていう、そこから先に優先させてやることを明確化してほしいし、自分の目標とか、達成したいことを、ね、妨げるもの、があるとしたら、それを明確化して前もってね、しっかり対策を持っておく、その対策を考える、そういった時間をね、ぜひ、作ってみてください。ということで、今回の音声は、この辺にしたいと思います。ありがとうございました。